それでは、お祈りしたいと思います。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日の豊かい望み語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。今日はですね、キリスト教会では一般的にイースターと呼ばれるね、復活祭と呼ばれる日なんですね。で、それは何かって言いますと、クリスマスはね、一般にはイエス・キリストが生まれた時だと言ってますけど、それは何の根拠もないあれなんですけど、イースターっていうのは、イエス様が復活されたことを記念することなんですけれど、これは杉越の祭りのところに合ってるっていうか、イエス様が十字架にかかられたのは杉越の祭りの時だったわけですね。ですから、今でもこの杉越の祭りっていうのは行われてて、そして、ちょうどその杉越の祭りの時にイエス様が十字架にかかったっていうことですから、時期的にですね、この3月から4月の間っていうことがはっきり分かってるわけです。ただ、今ではですね、どういう日をこのイースターと呼んでるかっていうと、春分の日があってですね、そしてその後に最初の満月があった次の日曜日を復活祭と呼んでるんですね。だから昨日満月でしたよね。で、3月21日でしたかね、春分の日があって、それから最初の満月が昨日だったので、その次の日曜日、今日がこの復活祭の日だということですね。それはそういうふうに決められた日なんですけれど、でもいずれにしてもこの頃に、イエス様が十字架にかかられて、そしてそのイエス様がね、私たちの罪の身代わりとして十字架にかかってくださったんですけれど、一度葬られて、死なれたんですけれど、神の力によって復活した。そしてこの復活したことを記念する日なんですね。で、この復活するっていうことの大きな意味合いっていうのがですね、パウロも言っています。で、復活がなければこの信仰も本当にこの意味がないものだということをね、言っていますけれど、この復活したがゆえに、その神の力がイエス様に表されて、この神の勝利が表されたんですね。ですから、その私たちは復活されたイエス様を信じているということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。この死に打ち勝った、イエス様ですね、神様。そして、それがあるからこそ私たちもですね、これからこの命が失ったとしても後に必ず復活するということをですね、信じることができるわけなんですね。で、本当にこの、私たちの生きている、なんていうんですか、年齢っていうのは100歳とか120歳が限度でしょうけど、その後に私たちは素晴らしい天国が待ってるわけです。そして、そこで、私たちはですね、最終的に、復活して、で、素晴らしい、天国の、ね、生活を送ることができるということをですね、ぜひ覚えて楽しみにしておいていただきたいと思います。それで、その杉越の祭りというのは何かと言いますと、旧約聖書にありますけれど、出エジプトした時にね、このパロがいろいろとにかく行かせないようにしてたんですけれど、イスラエル人がこのモーセを通してですね、神様がいろんな技を成してくださったんですけれど、最終的にですね、この神様がモーセに命じて、とにかくイスラエル人の人たちは、自分のね、門柱と鴨居にほふった子羊の血を塗っときなさいってこう言われたわけですね。そしたらそのところを通り過ぎるから、通り過ぎるというのは何かというと、実はですね、神様の計画はエジプトのウイゴ、すべてのウイゴを全部この殺してしまう、そういう計画があったわけです。そしてイスラエル人のウイゴたちは残しておく。つまり、どうしたかというと、その門中に、子羊の血をつけてたところだけは通り過ごされて、そして、生きてたわけですね。ところがエジプトのすべての家と家、家も家、あるいはもう人間だけじゃなくてね、動物やなんかのウイゴまですべてこう、神様の手によってね、滅ぼされてしまったんですね。 でとにかくその、このそれを通してあのモーセがですね出エジプトをすることができたわけです。だから神様が、この三大ユダヤ人のね、ユダヤ教の三大祭りの一つとして水越しの祭りをせよって言ってるのは、そのとにかく今まで縛られたところから解放した、そしてそれを記念としてね、この杉越の祭りをしなさいっていうことをこう言ってるわけなんですね。そして、ユダヤ人のクリスチャンというのはメシアニック・ジューっていうふうに呼ばれるんですけど、その人たちっていうのはその、ほふられた子羊っていうのがイエス・キリストだと、考えてます。そして、その関連性があるっていうことをね、神様の計画によってそれが関連性があるっていうふうに考えてるんですね。ですからほふられた子羊がその血によってね、そのイスラエル人は守られた。で何を言ってるかっていうと、そのイエス・キリストによって罪が全て許され、そしてまた、その杉越の時にね、杉越してくださったっていうことは今まで縛られたものから解放された、つまり、律法からの解放を言ってますし、そして、本当にね、本当の何て言うんですかね、解放っていうか、その信じるだけの信仰による救いが表されるっていうことをね、それを意味してるっていうことを考えているわけなんですね。ですからそういった意味合いもあるっていうこともぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで。まあ、そういう日なんですけど、まあ、死の時間ではね、別に特にお祝いしたりすることはしませんけれど、まあ、一応そういう日だということをね、そういう日がキリスト教会にあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。まあ、それでイースターエッグとかそういうのはありますけど、あれは全然聖書的なもんではなくて関係ないことなんですね。ですから、それは覚えておいていただきたいと思います。そしてですね、この前、感謝と賛美とリバイバルキャンプがありましたけれど、その時に私は、中野牧師と、ね、一緒のお部屋だったんですね。そして、最後の日にですね、中野牧師が、この女性たちを立てっていう本をね、すごい評価してくださって、でこれはすごい本だっていうことをね、私にとくとくと説教してくださったんですけど、死の十字架のね、私は、まあ、死の十字架で、まあ、育ってきたので、他の教会の方の感覚って言いますかね、捉え方っていうのはあんまり分かんなかったんですけれど、まあ一般的な考え方からすると、その立法と信仰っていう事柄に関してですね、多くの人たちはちゃんと理解してない。そして、それがごちゃごちゃになってたりするんだけど、女性たちを立てっていう本がですね、実にその立法と、信仰の事柄に関して、ね、はっきりと書かれている。だからこれは画期的な本になるということをね、中野牧師が言っておられたんですね。で自分でも30冊買って、そして自分たちの教団の人たちに配るということを言ってましたし、それからまたちょうどその感謝と賛美とリバイバルキャンプに大川先生も、ね、来ておられて、大川先生も、ね、これは素晴らしい本だということをね、パウロ牧師に直接言われて、やはりたくさん買うということを言われてたそうです。ですから、まあ、これからね、その立法っていうのはね、言葉に従う。で、信仰っていうのはね、神様に従うっていうことです。だからそこに大きな旧約と新約での違いがあるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいのと、ですから、確かに新約聖書に、女たちはね、教えてはならないとかいろいろ書かれてますけれど、実はそれは書かれてはいるんですけれど、新約時代になって何が大きなポイントかっていうと、神様が何を言ってるか、そして神様がどう言ってるかっていうことに従うってことですね。ですから、その神様が女性たちを立てっていうことに関してですね、それは立ててもおかしくはないということが書かれているわけなんですけど、まあ、旧約における例も取ってそれを説明してあるわけです。例えば旧約聖書にルツっていう人が出てきますけれど、まあ、ここのルツさんじゃないですけどルツっていうのはモアブ人だったんですね。でモアブ人っていうのは 主の集会に加わってはならないという律法があるわけです。だから本当だったらルツはその神様のね、集会にも加わってもいけないモアブ人だったんですけれど、どういうふうに扱われたかって言ったら、なんとルツの系図からですね、ダビデ、そしてイエス・キリストがこう出てきたわけですよね。だから非常に不思議な感じがするわけです。でもそれは神様がその計画を持ってそれをされたからなんですね。で、新約時代においてもやはりその神様がその信仰によって歩めっていうことはね、そういったことを旧約でもそういったことがなされてたということを通して、私たちはやはりその神様に従うっていうことね、それが大きなポイントだっていうことを知ることができるわけです。で、まあその女性たちを立てっていうことで、まあ主の塾ではたくさん女性が立っています。で、男性よりね女性の方が多いかもしれませんね。だからダンケン牧師もそうですよね、向こうでちゃんと立ってますよね。で、それであと新学校でね、また再び、女性たちが立つことになりました。新しい科目ができてですね、日本キリスト教史、世界キリスト教史、それからイスラエル史っていうのができてですね、そして、日本キリスト教史が、横尾さんだったかな、世界キリスト教史が加藤牧師、それからイスラエル史が笹沼牧師がですね担当して、講師になることになりました。それから女子牧会学も今までは長藤牧師がやってたんですけれど、今度フィベ太田牧師がね、されることになりました。だからどんどんどんどん女性が立っていってるんですね。ですから、まあ、外からはねいろんなこと言われるかもしれませんけれど、ぜひですね、何か言われたらあの本をぜひその人に差し上げていただきたいと思います。そうするとですね、なぜそういうことになってるかっていうのがね明確に分かりますので、よろしくお願いしたいと思います。それと、6月にですねチェコチームが使わされます。で、チェコチームはですね、今回はチェコプラハ教会っていうのは、シヌジカプラハ教会があるんですけど、それ以外に3つの教会で奉仕することになってるんですね。それとともに、一時ね、サリーさんが、いろいろ惑わされていなくなっちゃってたんですけど、再び復帰してからですね、いろいろとこう、働きがどんどん広がってきてるわけなんですね。で、教会が建てられたとともに、いろんな関わりが出てきて、そして、ね、3つの教会で奉仕することができるようになりましたし、それから、予言の本の、ね、チェコ版ができるようになっているわけですね。そして向こうの方から、予言の本だけじゃなくて、御声に聞き従うとかカリスマ宣言、御声に聞き従う2ですかね、それもチェコ語にしたいということでね、で向こうで、その契約をするということになっているそうです。それからそれとともにですね、なんかラジオ番組にまで、1時間のラジオ番組にまでね出るっていう話を聞いています。だからサーリーさんが立ってからね、チェコでの働きがわーっとこう広がってきてるんですね。で、ヨーロッパにおける働きっていうのも、神様がね前々から語ってくださってましたけれど、この東ヨーロッパからスタートするっていうふうにね大昔言われてたんですが、まさにそのまあ、チェコ東ヨーロッパですから、そこからね働きが進展するんだなということを本当に思わされます。ですからぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それから、今週の金曜日に心ゴスペルコンサートがあります。それで、今回はいつも高円寺でやってる、高円寺か中野でやってるんですけど、今回は久しぶりに、文京区の文京シビックセンターでね、行われるんですね。ですからちょっと場所は違いますけれど、ぜひ御心の方がね来れるように祈っておいていただきたいと思います。そして、今回はね、出てくるチームにですね、それまでに10時間以上祈れっていうふうに言われてるわけですね。で、賛美隊として立って奉仕するようにってことを言われてますので、だから今度コンサートでね、ちょっと感覚が変わってくるんじゃないかっていうことをね、私は感じています。ですから、まあその風の響きっていう名前に変わってからね、確かにこの精霊の働きがそこに表されてくるわけですから、御心の方が来て、そしてまたそれに主が触れられるようにですね、ぜひ祈っておいていただきたいと思います。 それとともに、個人の働きなんですけれど、個人は今週月曜日にいよいよ日本のファミリーホームのですね、建設に向かって設計図の取り決めがなされて、そこで、なんていうんですかね、契約をするんですかね、建物の設計の。そして、金曜日にはですね、土曜日ですね、施工業者の入札が行われる予定になっています。ですからどんどん進展してきている。そしていよいよ建物がですね、建つ段階に入ってきたということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でこれも本当に奇跡的なことですよね。であれ 2年前でしたかね、日本の、児童養護施設を建てるっていうふうに言われて、そして私たちはですね、ちょうど感謝と賛美とリバイバルキャンプへ行くときに、アメリカの超有名な企業の社長さんにですね、会う予定になってたわけですね。で、おそらくそこはね、それまで車も検品してくださったりして、たくさん検品してくださる献金してくださるかなと思って期待して、会おうとしてたわけですね。ところがですね、行く直前かなんかにパウロ牧師に連絡が来てですね、個人には重荷がないって言われてですね、そして期待してたのがあっという間にこう消え去ってしまったわけなんですね。で日本の個人っていうのはお金かかるし、ああこれでもうダメだっていうことをね言われたそうなんですけれど、パウロ牧師はその飛行機の中でね徹底して感謝したとか言ってましたけれど、でロスに着いてからね、私と会った時にね、すごい嬉しそうな顔してですね、素晴らしいことが起こりましたよとか言ってですね、こう言ってきたんですね、会うなりに。で あの人と話す予定になってたから、ついに個人のために与えられたのかなと思ってですね、あそれはすごいですね、いいですねとか言ったらですね、そしたら何言ったかって言ったら、あそこのそう、孤児院に思いがないって言ってましたよとか言ってですね、すごい喜んで言っててですね、私は完全に騙されちゃったんですね。でやはり感謝とねすることにおいても、あそこまで人を騙すぐらいまでねやるっていうのは本当に重要だなってことを思わされました。でまあでもそれでね、言ってもダメかと思ったんですけれど、でも不思議な形でね、あっという間にこの土地が去年ですかね与えられて、そして、いよいよ今年はねもう家が建つまでに行っちゃった。しかも日本の有名なロックグループの人もね、いろいろサポートしてくださる形になってですね、いろいろ進展してきてるわけですね。だから神様の技っていうのは私たちの考える働きじゃなくて、本当にもう神様ご自身が決められたようになしてくださるんだなということを本当に思わされます。ですからさらにですね、個人の働きのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日はですね、マタイの7章の7節8節ですね、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれますって書いてあります。これは有名な御言葉ですから、多くのクリスチャンはみんな知ってるわけですね。だからここの意味合いっていうのは、そのまま理解すればいいわけですね。別に解説したりする必要もなく、そのまま受け取ればいいわけです。ところがですね、求めなさいっていうのは誰に求めるかっていうと誰かね、さっき言ったように、たくさんお金のある人に求めるかって言ったら、そうじゃないわけですね。あるいは誰か権力がある人に何か求めるかって、そうじゃないわけです。人に求めるんではなくて、これは神様に求めなさいっていうことを言ってるわけなんですよね。で、求めるっていうことは何かっていうと、神様に求めるっていうことは何をするっていうこと、何をしなさいっていうか、何をしなさいっていうかというと、神様に求めるのは祈りを通してです。で神様とのコミュニケーションというのは祈りによるわけですね。ですから、この求めなさい、 ということは、実は神様に祈りなさいということをこう言っているわけです。そしてこの祈りなさいということなんですけど、例えばその全てのことについて感謝しなさいという御言葉があって、それは多くのクリスチャンの人たちがその御言葉を知っているわけです。頭の中では知っているんです。ところがですね、その内容は知ってるんですけれど、しかしその言葉の深い意味合い、そしてその言葉を通しての祝福、これを受けてない人たちっていうのは非常に多いということをですね、私はいろんなところから経験してきました。で、本当にその御言葉の素晴らしさを体験している人としてない人がいるっていうことなんです。だから神の言葉はあるんですけれど、それを通して私たちがその言葉を通しての祝福を受けてるか受けてないかっていうことがね、非常に大きなポイントになるわけですね。だから言葉を知ってるだけじゃなくて、それをどう適用していくかっていうのが重要なわけです。だから今日お読みしたところもですね、求めなさい、探しなさい、叩きなさいっていうことがありますけれど、まあ、理解するのは簡単ですね。書いてあるそのまま取ればいいわけです。まあちょっと違うのは、日本語では求めなさい、探しなさい、叩きなさいって書いてありますけれど、ギリシャ語の言語の聖書ではこれは現在進行形みたいな形で書かれているわけですね。だから求め続けなさいって意味がある。そして探し続けなさい、叩き続けなさいっていう意味が本来の意味合いであるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だからただ一回求めなさいって言って求めるっていうんじゃなくて、求め続けなさいっていうのがもともとの言語の意味合いだってことをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、ただしですね、まあそれを知ってたとしても、この言葉の、深さ、そしてまたこの言葉をですね適用している人たちが少ない、そして本当に神様が私たちに祝福しようとしておられることを逃している人たちも非常に多いということをですね、私たちは知ることができるわけなんです。で、それは、どういうふうにしていくかっていうと、求めなさいって言われたときにですね、本当に願いがあるかどうか、で、これがですね、非常に大きなポイントになるわけです。まあ、これ欲しいなと思ってもですね、例えば私の好きな、なんか例えば、まあ、ギターでもいいですけど、あの高いギター欲しいなと思ってもね、あれは高いから何十万もしてとても手に入るようなもんじゃないっつってですね、最初から諦めちゃったら、そこで祈ったとしても心の中にね、本当の願いっていうのがなくなってしまってるわけですよね。もう諦めが半分あって、そして本当に心から求めてるんじゃない。だから、まあ、その願いがですね、十分じゃないわけなんですね。ところが、もう何であろうと、とにかくもう何とかしてもらわなきゃ困るっていう形で、求めるっていうことは、本当に心から願ってるっていうことを意味するわけです。ですから、まあ、今日ダンケンさんの、ね、お母さんが来ておられますけれど、ダンケン牧師もね、エシルンちゃんは本当に癒されてほしいって思ってですね、そして、もう心の底からね、どんなに、まあ、人間的に見ても不可能だったとしても、やはりお母さんとしてもうこの子は癒されてほしいと思ってですね、そしてこう祈ってたわけですよね。だから願いがあったんです、心からの。だからその願いに応えてくださって、まあ、神様は言葉を与えてくださったのもありますけれど、しかしそれをやってった時に本当に神の力をですね、ダンケン牧師が見ることができて、そしてシュンちゃんがですね、素晴らしい歌までね、歌えるようになってきちゃったわけですね。で、その願いがあるかどうかっていうのはですね、私たちが神様の素晴らしさを体験していく上で非常に大きなのポイントがあるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあ、そのね、そういう大変な時は求められる。でも、大変じゃないことはあんまり真剣に求められないっていう人もいるかもしれません。でも、昔ね、長戸牧師が、祈祷会でね、よく祈ってて、まあ、独身時代ですけどね、 冷蔵庫を与えてくださいとかですね、エアコンを与えて、自転、あ、バイクを与えてくださいとかですね、祈ってたらですね、本当に与えられたということをね、聞いています。だからそれはね、本当に本人がね、絶対欲しいと思ってですね、祈ってたわけですね。でそれが与えられたんですね。で、結構それが祈祷会で祈ってたらしくて、それで祈祷会ではそんな個人的な僕が祈るんじゃないよとか言ってね、言われたとか、本人が言ってましたけれど、でも求めてたんです。求めてたからこそ、与えられたんですね。で私たちが本当に願いを持って祈るかどうかっていうのはね、この神様の素晴らしい祝福を得られるかどうかの大きなポイントになってくるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして、よく私たちはね、例えば、これを欲しいと思っても、子供たちっていうのはね、割合、求める力がありますよね。お母さんこれ買って、お父さんこれ買ってですね。そしてもう与えられなかったもう店の前でね、ギャーギャー泣いたりしますよね。本気で求めてるわけです。ところが、年取ってくると、もう周りの環境ね、人を気にしたり、いろいろしながら、だんだん、ここでこんなにやっても無理だろうとか、いろいろこう、そういう諦めの感じが出てきて、それで、本当の願いっていうのがね、だんだん、得られなくなってくる。そういったことがよくあるんですね。ですから、本当に願いを持って祈る。で、願いを持てなければ、願えるように、神様にそこから求めていくということですね。だから本当に求められないので、本気で求められるようにしてくださいって言ってそこから求めていけばいいわけです。そしたら神様が求められるようにしてくださって、願いが与えられるようにしてくださって、そこからまた始まっていくわけですね。 で神様に不可能なことはないわけです。さっき賛美にもありましたけれど、神にとって不可能なことはない。だから私たちが本当に求めて、そしてそれが御心ならば必ず神様が叶えてくださるわけなんです。だからこの祈りっていうのはですね、すごい力があるっていうか、そこのね、奥深さがあるっていうことを私たちは知ることができるんですね。それでもう一つはですね、さっき言いましたけど、求め続けなさい、そして探し続けなさい、叩き続けなさいっていうことをね、意味してるわけですね。で、それもやはり、私たちはね、なかなかそれが答えられないと思ってですね、諦めてしまう場合がよくあるんです。こんなに祈ってもまだ与えられない。こんなに祈っても全然進まない。ああと思ってですね、そして、いつの間にか祈ることをやめてしまったり、そういうふうになってしまうケースがよくあります。でもそうじゃなくて、ここに書いてあるように求め続けなさいって書いてあるんですね。で、これはやはり続ける祈り続ける、これが非常に重要だということをですね、捉えておいていただきたいと思います。で、途中で諦めちゃいけないんですね。で、また長門牧師の話を思い出したんですけれど、長門牧師はですね、独身の頃、結婚願望があってですね、そしてなんとか早く結婚相手が与えられるようにってですね、毎日のようにこう祈ってたわけですね。で、祈り続けなさいですから、もう毎日毎日毎日毎日、来る日も来る日もこう祈ってたわけですね。で、でもなかなか与えられない。でも負けじとですね、しっかりとこう祈り続けてたわけですね。で、ある時、ルーマニアの器の方が来られた時にね、予言かなんかで言われたわけですね。あなたは1000回祈りなさいと、その結婚のために1000回祈りなさいとか言ってね、言われたそうなんですね。ところがもうその時、長門牧師が答えるのは、1000回はもうとっくに過ぎてますとか言ってですね、1000回以上はもう確実に祈ってたわけです。毎日毎日ね、3年間やったらもう1000回は越しますよね。で、ずっとやってて、そして、最終的にね、時が来た時に、素晴らしい奥さんが与えられたわけですね。でも彼は祈り続けたんです。決して諦めなかったんですね。 で祈り続けるっていうのはやはり大きなポイントになります。御心であれば必ずその祈りがね応えられるっていうことをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。それともう一つはね、求めるっていうことに関してここには書いてありませんけど、私たちのね、生きている中で非常に大きなポイントっていうのは神様の計画の中を生きるときに私たちは最善の人生が与えられるということをねぜひ知っておいていただきたいんですね。だから、神様の計画のうちを歩める。で神様聖書にもですね、私たちが生かされているのはそのイエス・キリストのために生かされているということも書かれてますから、だから私たちはこの自分で自分で生きているというふうに思っているかもしれませんけど、実は神様は私たちは神様のものとして、そして神様のために生きるように導かれているんですね。もちろんそれに対して反発というかね、勝手に自分の人生だけを歩んでいる人たちもいるかもしれません。でも最善の人生を送るためにはその神様の計画のうちを歩むというのが最善なんです。なぜかというと私たちは神によって作られ、そして神様が特別な計画を持って私たち一人一人を生かしてくださっているからです。だからその神様の計画が私たち一人一人にあるわけです。でこれは例外はありません。神様は一人一人を愛してくださってて、そしてその人生における最善を与えようとして私たちに一人一人に計画を持っておられるんですね。だからその神様の計画が私の神様の計画は何だろうということをですね思って、そしてそれを求めていくっていうのが非常に大きなポイントになってきます。で普通の人たちはそれを求めないんですね。だからその本来神様の計画のうちに入ると本当に最善の人生が送れるんですけど、そこに行き着かない人たちも結構いるっていうことなんですね。でも私たちが本当にその自分をね本当に神様の導いておられる人生が歩めますように、そしてそれは何なんでしょうか、どうすればいいんでしょうかっていうふうにですねこう神様に聞いていくわけですね。そうすると神様がいろいろ教えてくださるわけなんです。でそれを求めていくっていうのがその求めなさいっていう意味合いにおいてもですね非常に大きなポイントになってきます。で、その語りかけとかね示しとか名刺とかいろいろこう言い方はありますけれど、でなぜそういうふうに求めないかって言ったら、多くの人たちはですね、神様が語られるっていうことを信じてない人たちが多いからなんです。でもそうじゃなくて私たちは本当に神様がいろんなことを通して語ってくださいます。予言を通しても語ってくださいますし、聖書を通しても語ってくださいます。それから、祈りの中で語ってくださることもあるでしょうし、メッセージを通して語られる場合もあるでしょうし、人のね、話した言葉を通して語られることもあると思います。でもですね祈ってればそれが分かってくるんです。でも祈ってないと全然分かんないんです。でだから祈ってるっていうのは神様とコミュニケーションを取ってるっていうことですね。そしてこれについてどうなんでしょうか教えてくださいってこう聞いてたら、あこれもそれなんだっていうふうにね捉えることができるかもしれませんけれど、何にもしてなければ分かんないわけですね。せっかく神様が語ってくださっても。だからまず聞いておくっていうのはね、祈って求めておくっていうのは重要になってくるわけです。で例えば友達とねお話ししてて、そして、その中でこれどうしたらいいのとか言ってね、聞いたりしますよね。友達やなんかにいろいろなんかやろうとするときにね、そうすると友達がそうだねとか言ってとか言ってまだその時はっきり答えが出なくてもですね、でまた会ったときにねこれどうするのとか言って聞くことができるわけですね。でその答えを待ってるわけです、本人は。で結局最終的にその誰かがですね、じゃあこうしようっていうことになったら、あそうか、じゃあそうだっていうことでね分かるわけです。で神様との関係においても私たちは最初分からなかったとしても、また聞き続けていけばいいんです。 求め続けていけばいいんです。そうすれば神様が語ってくださるんです。でそれを受け取ってそして歩んでいくっていうのがね、必要なんですね。で必ず神様は答えてくださいます。必ず答えてくださいます。ただだからその神様は語られるっていうことを信じること、そしてそして忍耐を持ってそれを聞いていくっていうのがね非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいてください。で言葉が与えられたらそれを、まあ、吟味しなきゃいけませんけど信じるっていうことですね。でこの前ルスさんがね、大腸なんだっけ憩室炎でね、もう即入院だって言われてですね、そして白馬には行けないようになってしまいそうになったわけですね。ところが本人の願いは白馬行きたいそしてまた日曜日の奉仕もしたいっていう願いがあったので、神様に求めていったわけです。そして、白馬でも奉仕あるし、ここでも日曜日の礼拝でも奉仕がある。そして祈ったわけですよね。神様奉仕をさせてください。で今お医者さんは即入院と言いましたけどつってですね、ところがですねその日だったか次の日の御言葉がですね通して神様がすぐ語ってくださったわけです。まあそれはもう時間が迫ってたので神様がすぐ語ってくださったんですけど、ちょうどその頃はヘブル人への手紙のね、とこだったんですけど、奉仕に関してはね、ヘブル人の12章の28節ですかね。28節の前半、こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。で祈ってる時にね、奉仕させてください、奉仕できますようにってこう求めて祈ってる時に、神様が御言葉を通して言われたのは神に喜ばれるように奉仕することができるのですっていう、こう御言葉が明確な形で与えられたわけです。だからこれはもうできるっていうふうにね、捉えることができたわけですね。しかも、その日の御言葉を通してですね、次の日の御言葉にはイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですっていう言葉がありますけれど、それはいわゆる昔なされた癒しが今でもこの行われている、その土台となっている御言葉です。でそれを通してもね、癒されるっていうことをね、確信したわけなんですね。で本当に癒されちゃった。それからさらにですね、実はルスさんはですね、ここの病院行ってくださいって言った病院がですね結構古かったんですね。でこんな病院で本当に大丈夫かなと思ってですね、でインターネットで他の病院なんか探してね、もっといいとこなんかないかなと思ってね、調べてたそうです。でそしたらですね、また御言葉を通して語られちゃったわけですよね。で何語られたかって言ったら、ヘブル人の13の9節にね、さまざまな異なった教えによって迷わされてはなりませんって書いてあるまさにですね、そうどっか行こうとした時にですね、そういうのに迷わされてはいけません。で他の教えいろんなことがありますけれど迷わされてはいけませんということで言われたので、じゃあそこでしっかり立とうということでね、行ったら本当にそこで不思議な形でね、検査やなんかもすごい短時間で、そして、ピタッとその先生とねお話しする時間も与えられたりして、不思議な形でねどんどんどんどんその回復のためのチェックがねなせるように神様はしてくださったんですね。だからピタッとこの白馬の前日にもう白馬行っていいっていう結論がね与えられるようになっちゃったわけです。だから一つ一つねこう願って祈ってる時に神様がその言葉を通して表されたことを信じて、そしてまたその信仰の歩みをしていった時に 本当に神様が働いてくださったなということをですね、捉えることができるわけなんですね。で、神様は確かに語ってくださるんです。そしてその語られたことを信じて受け取って、そして、その信仰の歩みをしていく、その中で私たちはですね、本当に神様の素晴らしさをもっともっとこう体験していくことができるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、神様はいろいろなところで私たち一人一人にこの人生の中でね、語りかけを与えてくださいます。途中段階でもいろんなことを語ってくださるんですね。それを受け取っていく、それを求めていく、これはですね、非常に重要だということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。あなたは共にいてくださり、導いてくださっていることをありがとうございます。この、すぐにこう求めてるんですけど、すぐ諦めてしまう方がおられます。その方に主が言われます。このともかくこのしつこく忍耐を持って、祈り求めていきなさいと主が言われます。この一回この私を体験するときに、あなたは私の大いなる力を見るであろうと主は言われます。それでは癒しの祈りをしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天様、あなたが癒し主であられ、また解放してくださいますからありがとうございます。どうぞ今、聖霊様が豊かにお一人一人のうちに臨んでくださり、癒しの霊を注いでください。賜物の働きを顕著に表してください。どうぞ、あなたの力ある御業を持って、主の栄光を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、この一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の体、精神に攻撃してくる病の霊を封じしまう。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。アルバレスバスバこの中にこの喉が痛い方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを感謝して受け取ってください。また左手首がちょっと痛い方がおられます。そこに今主が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また頭痛の方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。アルバレスバスバスバ。アルバレスバス。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。